ローマ人への手紙の6章がずっと続いておりまして、今日で終わりです。そしてこのローマ人の手紙は、7章と1つになってます。そして6章と7章はローマ人への手紙の5章と8章の間にある。そりゃそうですよね、6章ですから間にあるんです。それは実はただ単に5と6と7と8という意味ではなくて、順番という意味ではなくて、実はここの2つの6章と7章は実は挿入章と言います。つまり間に入っている、そういう章なんです。ですから5章の終わりと、もし続けて理解したいと思って全体を頭の中に理解するには、まず5章を読んだらば8章に行ってください。で、6章と7章っていうのは突然湧いてきた問題なんです。何かというと、6章の1節で、じゃあ恵みが増し加わるためには私たちは罪の中にいた方がいいんじゃないか、そしたらもっともっと恵みが来るんじゃないかっていう、そういう考え方が、恵みという言葉が語られた時にパウロを思い出したわけですよ。で、このことについて話しとかなきゃいけないって言うんで話をする。つまり話がこの脇道にそれたっていう感じになります。で、私たちの場合、私なんかの場合は脇道に話がそれますとそれっぱなしになるんですが、パウロはちゃんと8章でまた元に戻ってるんです。そういうの。ですから、私たちクリスチャンって何を頼りに、何をどう信じて生きている人のことを言うのかというのが6章、8章でまとめられているわけです。クリスチャン生活ってどういうことなの？ということですね。ですから、その6章のまとめ、今まで話してきたまとめが23節で一文でまとまっているんです。で、この箇所って皆さん個人伝道を受けた時にとかする時にこの箇所使いません？この罪から来る報酬は死です、あなたは死んだらばそのまんまならば死ぬんです、この死ぬって言った時に永遠の死、この黙示録を見ると20章に見ますとね、第二の死っていうふうに言われます。そこに行くんだよ。でもイエス・キリストを信じるならば永遠の命をいただけるんだよ、つまり天国に行けるんですよっていうふうな話を、ここを使いません？この箇所で私たちは実はこれはいつも聞いている話です。それで信じる時にもこの箇所を聞いたかもしれません。福音と言われる、まさにこれは福音中の福音の言葉と言われます。そしてクリスチャンの人たちもう分かってると言わないでください。なぜならばこのことが分かっているようでいて、いつの間にか分からなくなってしまう。つまりいつの間にか私たちはこのことが現実の困難さや、またはこの豊かさで、それでこのことが後に教えられてしまう。つまり永遠の命をいただくということと死っていう、滅びという、そのことがね、そんなに重大なことでなくなっていってしまうということがクリスチャン生活の中で起こってくるんです。で、イギリスのある有名な説教者は言っています。まさにこの言葉を本当にいつも心に留めていることのできない人は本当のクリスチャンかどうか疑うべきですっていうふうに言っています。クリスチャンっていうのは何なのかっていうと、まさにこの23節のことを私たちはしっかりと心をして、そして一つ何か第一点も、これはどちらかを選択してるんだ。どちらかを選択しているっていうのは何かというと、私たちはいつも何かを選択しながら生きてます。 そうですよね。右に行くか左に行くか、で今日日曜日朝礼拝に来るか来ないか、これも日常生活の中で選択しているんです。で私たちはいろんなことを選択して選んで、そして決めてきてます。で私たち人生っていうこの生きているこの間にとっても大切な選択がある。でクリスチャンっていうのはそのどちらかのうちの、実はイエス・キリストを信ずる、神様を信ずる生き方を選択したんです。選んだんです。ですからここの聖書のこの23節というのは、まさに私たちはどちらかを選択することがいつも迫られている。そしていつもどちらかを選択しているんです。というふうに、実は逆に私たちにいつもメッセージを神様はしているんだよ、この言葉で、というふうに言っていく。で確かにそうだなというふうに思います。そこでここを見ていきますと、私たちはここでそのようにどちらかがいつも、何かがいつも選択させられている、迫られている。そしてこの選択は罪の奴隷か神の奴隷か、どちらかをいつも選択させられているんだよ。それが突きつけられているし、クリスチャンは神の奴隷であることを選んだものだよ、というふうに言っています。つまりここではその中間というのはない。中間というのは神の奴隷であり、また罪の奴隷であるってことはありえない。そのどっちかです。神様に従うか、または自分の欲望や神に敵対するサタンに従うか、どっちかです。私たちはその人生でどちらを選んだのか、ということをきちんと覚えておかなければならない。そうしますと、私たちにとって、聖書はパウロは言ってると思うんです。何かというと、どんなことかというと、この選択以上に重大な選択はないっていうことです。これ以上に私たちがこの大切にしなければならない、本当に真剣に問わなければならない、重要な選択はないと言っています。なぜ選択かというと、先ほど言いましたように中間がないからです。両方に使えるってことはないからです。で、昨晩大学時代のからのずっと私たち夫婦の友人の通夜がありまして行ってきました。本当に質素な葬儀でした。通夜でした。参加者も非常に少なかったです。しかし思ったんです。その人は事業をして、一時は本当に華々しいその生活をしておられました。しかし事業を失敗して、そしていろんな形で友人もいなくなってしまって、参列者も本当に少なかった。そして私は思ったんですね。この地上の繁栄とか豊かさ、これも一時的なんだな。死ぬという現実の前に、それらは何の役にも立たないんだな。つまり死んだ後のこの私たちが天国に行くか、第二の死である苦しむ地獄に行くかというときに、そのかつてどうだったということ、それらは何の力にもならないんだな。そんなことをしみじみと思わされる通夜式でした。そして、思ったんですね。そういう中で、本当にこの一生かけて 私たちが取り組まなければならない問題は、やっぱりこの23節なんだな。私たちは罪の奴隷なのか、神の奴隷なのか。自分たちの主人を誰としているか、誰を自分の主人にした人生であったのか。なぜならば、生きている時にどんなに貧しくても、また辛い状況であったとしても、また豊かでも、また社会的に評判が良かったとしても、死ぬという現実は誰にでも来ます。来たら、その後、救われて永遠の命か、死、滅びるか、地獄か、それは関係ないからです。その、どういうふうに、この私たちは本当に大切な選択をきちんとしたんだとかしているのか、この問題だけが問われるんだな。ですからどんなに寂しい通夜式であったとしても、また葬儀であったとしても、また死を迎えるとしても、どうでしょう、夫婦で帰りの車の中で話してたんですけど、そうだよね、私たちはこの後本当に天国に行けるという確信を持って、ああ今までどういう人生であったとしても、人がどう見ようと、神様と共に歩めたという確実なこう確認というんでしょうか、充実感があったらば、たとえ誰も来なくてもきっと満足して終えることが、この地上の生涯を終えることができるんじゃないかなということを、この話し合ってきました。私たちは完全に、ある意味では本当に罪から来る報酬の死であるか、または私たちの主イエス・キリスト・イエス、キリスト・イエスにある永遠の命か、そのどちらか、そしてそれは完全に違っているのです。天国地獄はこの世にござれとある宗教は言いますけれども、そうではない。それはもう混在するものではなくて、天国と地獄ははるかに違う、全く違う、全く関係のない、そういう場所なんだということを、私たちはこの23節からパウロのメッセージで確認をするわけです。ですから天国のと地獄の中間なんていうのはない。ある教派はね、その天国と地獄に行く前の、決まる前の中間の煉獄というのがあるって言いますが、全く聖書にはそれはありません。ですからこの地上には、前にもお話しましたが、2種類しかいないんです。金持ちか金持ちでないか、男か女か、また皮膚の色がどうか、社会的地位があるかないかという違いではなくて、イエス様を信じているクリスチャンか、神様を信じていない、神様に敵対するサタンと罪のしもべか、どっちかしかない。このことが、その2種類の人しかいないというのが、パウロがずっと語ってきた実はメッセージなんです。で、そのまとめが23節であります。私たちはこの3章の23節からずっと言ってきている、罪から来る報酬は死、そして主キリストイエスにあるものの永遠の命、これは3章からずっと言ってきているテーマです。 まさにローマ人への手紙、ローマのクリスチャンたちに書き送った手紙の大半がこれです。このメッセージです。で、それほど私たちはそのどちらかにある。そして23節で、じゃあいつかここで大切なことは、私たちはこの主人の違いによるんだという、この違いは主人の違いによるんだ、永遠の命か死か、その違いは私たちの主人をどちらにしているか、その主人の違いによるんだということを先週からずっと、先々週もずっと話してきました。そしてこの主人による違い、この主人による違いは23節でこう言っています。罪から来る報酬は死です。報酬ですから報いです。罪の奴隷となって従ってきた報いは、結論は何かというと死だ。で、この死というのは先ほども言いましたように、肉体の死だけではありません。第二の死と言われているサタンも一緒に投げ込まれるゲヘナと言われるその死です。死んでおしまいじゃない。肉体が滅んでおしまいじゃない。で、それだけじゃないんです。罪の奴隷という言い方、罪の報酬という言い方をしています。この死っていうのは、まさに神様の奴隷じゃなくて罪の奴隷ですから、その罪の奴隷として生きる人生ってどんな人生になるでしょうか。罪に罪を重ねる人生です。このローマ人の手紙の中で、その罪人の霊がずっと上がってますでしょ、一生。上げてますよね。このまず偶像崇拝をしていく。そしてそれだけではなくて、私たちはその性的にも非常に乱れたものになっていく。そして人間の倫理的にも悪口を言ったり、またはこの不義を行ったり、むさぼりをしたり、悪意、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧み、そういう状態になっていく。これが実は罪の結果、罪の奴隷であることから受ける、その主人の、罪の主人から私たちがもらう報酬です。それがこれであり死なんだ。これらを指して、どうもローマ人の手紙はパウロは死っていうものを、肉体的な死、人生の死、そして第二の死、地獄、これを死という言葉でローマ人の手紙の中で表しています。もう何度も聞いてる話だと思うんです。でも私たちは、パウロはその中で本当にその選択をしているんですよ、その選択が迫られているんですよ、この選択を誤ると報いとして、報酬として死という、悲惨な、最も永遠の悲惨、ずっと変わらない悲惨な状態を受け取るのか、もう一つここにありますね、賜物、神のくださる賜物って言っています。ですからまたこれも主人を神様にしている場合にいただく賜物です。で、この賜物って言った場合にどうでしょう。賜物というのは、これはもう明らかにもらう資格のないものがもらうことを賜物と言います。私たちは働きます。働いたら報酬をもらう、これも報酬なんです。賜物とは言いません。じゃあ永遠の命、神様を主人として仕えていただく永遠の命は、これは報酬じゃなくて賜物だっていうふうに言うんです。パウロはそこで使い分けています。ということはどういうことかというと、私たちがいくら頑張ったからといって、私たちの頑張りによって永遠の命というのは与えられるものじゃないということです。私たちが努力したから、その努力に報いて、神様が、はい、あんた頑張ったね、じゃああげましょう、永遠の命をあげましょうということではないということを言っています。つま まり神様の一方的なプレゼントなんだと。そう言っているんです。ここの違いをしっかりと私たちは覚えておかなければなりません。パウロがあえて賜物と言ったことの理由は、私たちは永遠の命をもらう資格など、また神様にが私たちに永遠の命をくださらなければならないような負い目など、神様は私たちに対して持っているわけではない。にもかかわらず、神様が私たちに与えてくださった。だからこれは賜物。プレゼント。一方的なプレゼント。というふうに言うことができます。パウロはそのように結論を付けています。そうすると、この永遠の命とは一体じゃあ次に何だろうということになります。単に永遠に生きる、天国に行くというだけのことではありません。確かに、それがいただけるっていうことは、とても重要なことですよね。永遠に存在し続けるということ。永遠の苦しみじゃなくて、永遠の喜びの中に入れられるということ。これはとても重要なことです。しかし、永遠の命ということは、ヨハネの福音書、ちょっと見てください。ヨハネの福音書の17章。ヨハネの福音書の17章。永遠の命って何なんだろう。17章の3節でこう言っています。3章の17。ヨハネによる福音書の17章の3節。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。こういうふうに言っています。これが永遠の命だと言っています。つまり、永遠の命は神様を知ることです。これが始まりなんです。これが誠の命です。ですからイエス様を知ることだとも言ってますね。私は命である、はっきりとまた言っています。ですから永遠の命というのは、単に神様について知るばかりではなくて、この神を知って常にその度に、その都度、いよいよ豊かに神を知り続ける、そのようにして、そのようにしてくださる。それゆえこれはあらゆる意味で祝福され、変わることのない、死に一つのない、まさ神様を知ることによって、イエス様を知ることによって、イエス様に似るものとなっていくことによって、清潔と朽ちることのない栄光に変えられていくことを意味しているんだと言います。それがこの23節で言っているところの清潔に至る道と言っていますね。22節で賜物として、ものとしての永遠の命っていうのは、主人を大イエス様にしている、神様にしているということによって、神様のことがもっとよくわかるようになる。神様のことがもっとよくわかるようになると、もっとキリストに似たものとなっていく。そして清潔に進んでいく、清いものとなっていく。とするとね、このこと、いや先生ちょっとまずいですよ、どうも私はあまりその清くなっていないように思いますね。また、この間もこれやっちゃったし、で悔い改めたのまた同じことやっちゃった、もう何度も何度も繰り返してちっとも良くなってないように思います。二つありますね、その理由は。一つは本当に良くなってないから。で、なぜ良くなってないでしょう。それは一つは、誠の自分の主人が誰であるかを忘れていることです。それを無視することです。私の主人は神様なんだ、イエス様なんだ、ということを 自分の信仰生活、心の中から追い出しちゃっていると、クリスチャンであると言いながらも、実は清さが清潔に進む、まあ、栄光に変えられるって言うんです。キリストに似たものとなっていくということから外れてしまいます。もう一方、自分では清くないと思っていても、決してそうではないということです。イエス様を自分の、神様を自分の主人としている人は、いいですか。どんな歩みであったとしても、前よりも必ず、キリストに似たものとして、変えられていって。人によってその清くなるなり方は違います。でも、本当に、キリストを知ること、神様を知ることを願い、そしてそれが私たちの心の中に増し加えられて、知的にも、そして感情的にも、キリストが私たちの心の中に入っていってくださって、それが豊かになればなるほど、私たちは自分では進んでいない、清くなっていないと思っても、必ずその人がキリストにあって似たものと、キリストに近くなっている。このことは確かであります。なぜならば、もう出発してるからです、その人は。キリストのしもべという出発をしているからです。罪崩しという言葉がありますけれども、絶対に元に戻るとか、ということはありえないんです。必ずどんなにまたダウンしたように見えても、またその上に積み重なれていくんです。そのようにして成長しているんです。それは聖霊なる神様が助けてくださって。私たちにしてくださる実は導きなんですよね。このことが助け主と言われている聖霊なる神様のお働きです。ですから助け主と言われます。助け主ってのは私が困った時に助けてくれるっていうんじゃなくて、キリストに似たものとして成長するのに助けてくださる助け主です。そういう意味の助け主です。ですから必ず私たちはキリストに似たものとして成長しているんです。そのことに私たちは自分のこの弱さを知るたびに、それが自信をなくすかもしれませんけれども、しかし私たちはこのキリストを知って、神様を知って、そして永遠の命をいただくっているものであるならば、私たちはここにあるように永遠の命に至る、そしてこの清潔の実を持って成長していっているというのがパウロの実は私たちに対する勧めであります。永遠の命、そこにはまさにその歩みには何かというと、先ほど言いましたように何の罪も犯さないとか、何の悲しみもないとか、何の涙もないとか、何の別れもない、苦しいこともないということとは関係がないことのようです。そういうことによって永遠の命が得られているかどうかという、そういう問題ではないようであります。永遠の命というのは賜物ですから、プレゼントですから、私たちがどういう状態にあるかということによって保証されるものではなくて、神様が私たちを愛してくださったその一方的な愛によって与えられるものです。だから安心なんです。だから私たちが今どんな状況であろうと関係なく、神様は私たちをイエス様に似たものとして成長させ続けてくださっている。そのことをしっかりと覚えようでありませんか。そうしますとね、まさに永遠の命というのは天国への導き、道筋ですけれども、永遠の命というのは今この生きているこの現実から出発してるってことです。死んだらポーンと天国で全く記憶になるんじゃなくて、まさにこの永遠の命の味わいっていうのは生きている今の私たちの中にもうそれを覚えることができるし、始まっているんだっていうことをここで覚えなければなりません。イエスを信じている私たちは神のご計画と、そして目的の中に 実は入れられているということをもう一箇所開いてください。エペソ人への手紙一章開いていただきたいんですが、こういうふうに言っています。エペソ人への手紙の中で、じゃあなんで私たちをそのようにしてくれるのか。エペソ人への手紙の一章でこういうふうに言っています。一章の19節、パウロはエペソ人の手紙の中でこのように祈っています。一章の19節、また神の全能の力の働きによって私たち信ずる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。つまりこれは私たちが頑張って清くなるんじゃなくて、一方的なプレゼントによってキリストに似たもの、そしてキリストのしもべとされたっていうことを通して、神様の力がどんなにすごいかっていうことを私たちが知ることができるようにっていうのが大事です。こんなものが永遠の命をいただいたっていうことは、神様の力がどれほどすごいものかっていうことがわかる。そしてそのことのために、一章のエペソ書の一章の4節、こう言っています。一章エペソ書の手紙一章の4節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。ここでもはっきりしてますね。神様がそう決定したんだという理由なんです。すべてのものが作られる前から、私たちがもちろん生まれる前から、まさにこのように神様は私たちを大いなるその救いの計画の中に入れてくださっている。そして神様の力が表される。ですからこんなものが、神様のプレゼントをいただいて、永遠の命というプレゼントをいただいて救われたっていうことは何かっていうと、神様の力が表されるためだ。そういうことのために私たちは用いられるんだ。そういうこのメッセージをパウロは語っているわけです。じゃあもう一つのことだけ考えてみたいと思います。じゃあここから言えることは何でしょうか。じゃあなぜ救われる人と救われない人がいるんだろうか。イエス様のこの福音を聞いてもそのまんま信じない人がなんで出てくるんだろう。その逆を考えてみましょう。先ほど言いました。なぜ私たちが信じることができたんでしょうか。ということです。先ほどの聖書の箇所で見たように、明らかに私たちは驚くべき神の恵み、一方的な恵みが私たちに与えられたからとしか言いようがありません。とするならば、なぜイエス様の福音を聞いてまだ信じない人がいるんだろうか。滅びるということが分かっていてなぜ信じないんだろうか。その人の人生がどんなに悲惨に満ちたものとなっていくのか。神を知らないで不平と不満ばっかり言って生きているような人生になってしまうんだろうか。そう分かっていながらなぜ信じないんだろうか。その理由は正直言って分からない。救われる人と救われない人がいる。これはただ言えることは、神様の私たちは恵みによって救われたんだ。とするならば、私たちの願いは、祈りは何かというと、この恵みが私たちの全てを捉えて、そして全ての人がそれを受け入れることができるように、神様が働いて、聖霊なる神様がその人を新しく作り変えてほしい、と祈るべきでしょう。そしてまた私たちもこの救いに預かったということがどれほど驚くべき祝福の中にいるかということを私たちは決して忘れてはならない歩み、 をする責任があるということもまた同時に言えるんじゃないでしょうか。キリスト者として証しするっていうのはまさにそれだけだと思うんです。こんな私が神様によって永遠の命をいただくものとされた。神の見てはなんと素晴らしく私に働いてくださったんだろうか。神様をただただ褒めたたえるべきです。これだけが私たちの本当に神様に対してできる証ではないでしょうか。この福音のメッセージは私たちは新しいメッセージ、イエス様を信じていない人にとっては新しく聞く話かもしれませんけれども、信じている私たちにとっても決してそこにから外れてはならない、それを忘れてはならないメッセージであるということ、そのことをもう再び覚えたいのであります。そしてこの私たちの救いのために御子イエスが私たちに代わって犠牲を払ってくださったんだ、私たちを救うためにという、このことをもう一度覚える、そしてそのための主の晩餐を懇請いたします。私たちはすごい選択をすることができた。そして永遠の救いというこのメッセージを私たちは自分のものとすることができた。これは一方的な神様の恵みであります。その中間はありません。私たちは人生において最高の選択をすることが許された恵みの中にあるということ、本当にこれを覚えていきたいのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、パウロがローマ人への手紙の6章の23節で最後のまとめをしました。私たちはどちらかを選択したということ、しかも最も良い選択をさせていただいたということ、これが恵みであることを覚えます。主よ、日々の生活の中であれもこれも大切、あれもこれも欲しいもの、そう言っていつの間にか最高のプレゼントが与えられていることを軽く見てしまう、そういう愚かさを犯しやすいものです。もう一度このメッセージを通して、このお言葉を通して、私たちが最高の恩恵を受けていることをどうぞ思い起こさせてください。そのために御子が十字架につけられて、私たちの救いのために身代わりとなってくださったこと、どうぞその愛を忘れることがありませんように、どんなに惨めに覚えてもイエス様のしもべであるならば、神様の奴隷であるならば、まさに私たちは永遠の命をいただいているものであります。そして清潔に進むことができるものとされているわけです。どうぞキリストの十字架の贖いをもう一度思い返し、あなたの恵みに心から感謝と賛美を捧げるひとときとしてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では203番、座ったままで結構です。賛美いたします。
静けくよ。 主よ、あなたを信じる者として導いてくださいますよ。この時、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。